経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3978マクロミル、代表執行役社長 CEO 佐々木亨さんにお越しいただいています。佐々木さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、佐々木さんの方からマクロミルの事業内容のご紹介をお願いいたします。
マクロミルは顧客企業が世の中により良いサービスやより良い商品を生み出していただくために、マーケティングリサーチで消費者の好みや考え、ニーズを取得して、それをもとに顧客企業のマーケティングを支援しています。強みは国内最大規模の約3600万人のマクロミルパネル、つまりこれが消費者という形になります。
事業内容については後ほどまたじっくりと伺っていきたいと思うのですけれども、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では佐々木さん、生年月日を教えてください。
1975年3月14日生まれです。
現在おいくつでしょうか？
49歳になりました。
ご出身はどちらでしょうか？
兵庫県神戸市です。
子供の頃ご自身ではどのようなお子さんだったと思われますか？
おそらく客観的に見て極めて平凡だったというふうに思います。まあ、ただ一つだけ特徴を挙げると、コミュニティにおける自身のポジショニングっていうのをすごく考えていたというのは記憶として思い出されます。
はい、と申されますと、学校の中というのはやはりそのポジショニングというのが非常に重要だった思い出があるんですけれども、どういったお子さんでいらしたのでしょうか？その中でも
私自身はやっぱり人を喜ばせるのがすごく好きで、人が喜ぶというのはそこに笑顔があって、それの総量が多くなるとそのコミュニティ全体でやはり楽しい時間が過ごせるということで、まあとにかく楽しませるということを結構いろいろ考えてた記憶があります。
そうしますと結構クラスの中心的な存在だったのではないですか？
小中高とコミュニティにおいてはリーダーのポジションというのを、まあ部活動でいくと例えばキャプテンだったりとか、はい、学校でいうと代表を、はい、担当したり、そういうような小中高時代でした。
そういうのを率先してやっていきたいというお気持ちというのはなぜあったのでしょうか？
まあ自身でいろいろこう考えて、全体を楽しませるっていう先ほどの話の通りですね、まあ、全体を見ていろいろ考えるのが好きだったので、まあ必然的にポジションとすればそういうリーダーポジションかなというふうに考えてました。
その当時将来こうなりたいなど夢はありましたでしょうか？
もう夢は行ったり来たりしてましたね、はい、もちろんサッカーをずっとやってましたのでサッカー選手に憧れたこともありますし、関西という土壌だったもんですから、お笑いというものも結構小さい頃から
関西の子すぐに吉本に行けって言われますよね。おもろかったら
吉本に行きたいなと思った時期もありますし、もう少しリアルで行くと結構ラーメン屋に憧れた時期もあってですね。
ラーメン屋さんですか？
はい、初めて湯切りを見た時に結構しびれる、
はい、職人技だ
とか記憶があって、これはかっこいいなと思ったような形で、まあ結構いろいろ揺れてましたね。
そのような中でもどうしていこうという何か決め手のようなものありましたでしょうか？
夢っていうのがどんどん現実的になって、やはり社会に出て、まあ、ビジネスパーソンとして自分としてはキャリアを積んでいくというような考えにどんどんこう収束していったというか、
はい、
はい、そういうような形ですね。
東京に来られたのはどの時点になられますでしょうか。
大学から中央大学の方に来たのがきっかけになります。
はい、学生生活いかがでしたか。
思い返すともう自分との向き合う時間がすごく長かったなという形ですね。
はい、
もちろん小中高と違ってですね、友達付き合いもそれほど広げず、結構自身でいろいろ考える方の方が長かったですね。まあちょっと疲れてたんですね、小中高とコミュニティ広げすぎて、まあいろいろこうコミュニティの中でこういろいろやっていくのがですね、この先に何があるんだろうなってふと考えた時に、まあ少し自分と向き合う時間っていうのが必然的にこう増えていったという形ですかね。
人の輪の中で立ち回っているといいことばかりではないですもんね。はい、
そうですね。
ああ、そういうことでしたか。その後、社会人のスタートはどちらでしょうか。
はい、中堅の広告代理店でキャリアをスタートしました。
はい、広告代理店を選ばれた理由は何でしょうか。
もうミーハーですね。やはり当時っていうのはやっぱり人の心を動かす、まあもともと人を楽しませるのが好きだったので、うん、やはり CM というものを見たときに自分の心も動いたり、そういった経験があったものですから、うん、広告代理店というのはそういう観点で選びました。
はい、何年ほどお勤めだったのでしょうか。
3年ぐらいだったと思います。
はい、はい、中ではどのようなお仕事をご担当されましたか。
もう想像してたのとはまた違っててですね、はい、やはり新規のアカウントを獲得するために、まあ本当に昼夜問わず東奔西走していたというような時代ですし、当時はもう時代背景もあるんですが、こう1000件2、3件でもアポイントが取れればいいっていうような時期ですし、電話をガムテープで貼るようなまあそこまではなかったですけど、そういうような勢いの感じでしたね。
イメージ感ですね。
はい、はい、伝わりましたけれども、うん、はい、転職をされたということでしょうか。
そうですね。
転職のきっかけは何でしょうか。
これはやっぱりまあ広告代理店の中で人材広告とか人事の観点っていうのはすごく結びつきが経験として強くなって、はい、まあ父親がもともと人事のコンサルをやってたっていうこともあってですね、人事領域っていうのにすごく興味が出たというか、うん、まあやっぱり企業っていうのは人が財産だっていうところで、まあその人がどのようにすればこう定着したり、うん、パフォーマンスを上げたりするのかっていうところがすごく興味が湧いて、まあ、次の会社に転職をしたという形ですね。
はい、その次の転職先はどちらでしょうか。
ABC マートという会社になります。
靴の ABC マートですよね。はい、なぜ ABC マートだったのでしょうか。
まあ、人事の仕事で一応お世話になることができたので、そういった観点と、やはり大企業ということと、ものすごく勢いが当時あったんですね。
店舗が急拡大してる。
そうですね。正反一体型の SPA 形式っていうところの走りだったと思いますし、うん、まあ、海外のブランドを買収されたりとか、それでいて国内ではものすごく販売網が強いっていう形で、まあ、そういったところが決め手になりました。
はい、どのようなお仕事を担当されたのでしょうか。
これはもう、はい、休日平日問わずですね、はい、まあ、平日はそういった人事関連のお仕事をさせていただきながら、まあ、週末は新店オープンしたら応援販売に行ったり、
もう現場にも出てらっしゃったんですね。
はい、もうそれは徹底した方針でして、はい、やっぱり現場に全て細部に宿るじゃないですけども、週末になれば新宿に行ったり池袋に行ったり、はたまた名古屋で新店が出るってなったら名古屋に行ったり、はい、まあ、そういうような生活でしたね。
はい、このマクロミルとのご縁はどういったご経緯でしょうか。
まあ、私自身エビシマトの段階で20代後半に差し掛かってきてて、はい、まあ、改めて自分自身でやっぱり向き合った中で、まあ、自身のキャリアっていうものを考えて、まあ、高校時代にビジネスの世界でビジネスパーソンとしてキャリアを積んでいくって考えて東京に来たんですが、今のままでいいのかなというのはやっぱり考えるきっかけがあってですね、まあ、そこからじゃあ自分が本当に何をしたいんだっていう中で行った時に、まあ、今のマクロミルと出会ったという形です。
はい、そして現在社長というお立場ですけれども、社長にとお声がかかった時にどのようにお感じになられましたか。
いや、もうこれはすぐにできるかどうか、やるべきなのかどうかで、最後はやっぱりやりたいのかどうか、まあ、この3つっていうのがすぐに 感じました。
現在そしてどのようなお気持ちで、社長という、お立場でいらっしゃいますでしょうか。
これも自分と向き合ってみたときに、まあ、お声をいただくっていうのはものすごく光栄なことですし、なぜお声をいただいたのかなと思ったときに、まあ、マクロミルという会社の可能性については、おそらく誰よりも感じていると、で、そして信じているという思いがやっぱり強かったので、そこはもう誰に対しても胸を張れるなと。ですので、自身がやるべきというふうに考えてですね、まあ、やれるかどうかっていうのは、まあ、やってみないとわからないんだから、チャレンジするべきだというふうに考えて、お受けしたという形です。
ぜひ、社長になって最初の、ご挨拶があったかと思うのですが、その時のご挨拶の内容など少し教えていただけますでしょうか。
もう、ストレートに自身の性格でもあるんですが、社員の皆さんとの前で話をする際に、おそらく、いろんな能力とか、まあ、スキルですね、のを考えたときに、自分より秀でてる人はおそらく、この中にもたくさんいらっしゃると思いますと。ただ、自分自身はマクロミルの可能性というのは、少なくともここにいる中では一番、可能性は感じていますし、信じていて、まあ、その考えに基づいて、皆さんを代表するという立場で、まあ、今回社長に就任を、しましたというような挨拶をした記憶があります。
はい、ありがとうございます。さて、佐々木さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード3978マクロミル、代表執行役社長 CEO 佐々木徹さんです。
御社の主力事業はこのマーケティングリサーチということなんですけど、具体的にはどうやってこれマーケティングリサーチするものなんですか。
顧客企業が、はい、より良い商品や、はいはいはい、より良いサービスを生み出すことというのは、うんうんうん、ゴールとして考えられていると思うんですが、はいはいはい、そのためには、うん、市場の分析ですとか、はいはい、消費者の考えや好み、うんうん、ニーズをしっかりと分析して、うんうん、理解することが、うん、重要です。
まあ、そうですよね、はい、
で我々マクロミルは、うん、マクロミルパネルを介してですね、はい、うん、顧客企業に対して正しいデータというものを提供しています。
さまざまなアンケート、まあ、これができると、これが例えばネットであったり対面であったり、さまざまなことがあるということですか。
はい、おっしゃる通りです。
なるほど。マーケティングリサーチでの事例なんかございますでしょうか。
はい、アサヒビールさんの、はい、ジョッキ缶の、
はいはい、缶ビールで今までだったらペコッと開けて、はい、基本的にはコップについて飲むっていうのが、はい、ジョッキ丸ごとこのバコッと開くんですよね、はい、上が全部、はい、
もともとアサヒビールさんが世の中消費者に対してやっぱりワクワクする商品を作りたいと、その商品開発から、うん、我々サポートをさせていただいてまして、まあおそらく飲まれたことがあるんじゃないかなと思うんですが、ヒットされたというのが一つ事例としてはありますし、あとコンビニでドーナツがなかなかうまくいかなかった事例なんかでいくと、やっぱりそのドーナツ市場がもう縮小していたですとか、消費者は実はコーヒー片手にドーナツを望んでなかったりですとか、で安いのがいいというわけではなくて、やっぱりそういった中でもしっかりと味とかそういう高揚感とかそういうことを求められたっていうのが、やはりリサーチでそういったところをしっかりと、分析することによって、そういうマーケティングの成功の角度も上がってくるっていうのは、お伝えできるんじゃないかなというふうには思います。
なるほど。で、先ほどおっしゃられたこのマクロミルパネル、日本においてはこれ調査対象、要はアンケートに答えていただける人ということですよね。
はい、
で、日本においては自社で130万人で、提携先含めると3600万人、グローバルでは90カ国約1億人の、そう、本当にさまざまな調査対象いるんですか。
おっしゃる通りでした。それが強みです。2000年の創業以来、20年を超える 機関においてパネルの方々との信頼関係というものを構築させていただいておりまして、まあ、量と品質ともに日本で一番というふうに自負していますし、グローバルにおいても先ほど、おっしゃられたように90カ国約1億人のパネルネットワークというものを構築しております。
まあ、御社の中でいうと、例えば費用でいうと、まあ、回答いただける方への謝礼というかお支払いというのは結構重いと思うんですけど、それでもあれなんですよね、この謝礼というのはその方がかかった時間とか手間とかそれを勘案して、基本的にはどのあれも同じような謝礼を上げているということですよね。
はい、業界の中では、うん、例えば答えていただいた中で100名様ですとか、1000人にお答えいただくんですけども、謝礼は100人の方々というような抽選謝礼の方式もあります。そういった、ケースもあるんですが、我々マクロミルとしては必ずお答えいただければきっちりとその、回答の内容ボリュームを勘案して、謝礼の方をお支払いしております。
だからそれがあるからこそ御社のこの、マクロミルパネルどんどん徐々に増加しているということですよね。
はい、
なるほど。でこれによって、まあ、企業が欲するさまざまなデータ、これを素早く提供できるからこそ、日本におけるこのオンラインマーケティングリサーチ市場ではナンバーワンのシェアあるんですか。
まあ、一つはマクロミルパネル、この量と質、ここに強みがあるんですが、他にもですね、顧客基盤と人材という点で強みを持っていると考えております。顧客企業については年間で4000社以上お取引をいただいておりまして、
さまざまなリサーチを受けるのが4000社以上もあると。これかなり大きな会社多いんですよね。
そうですね、大体皆様がご存知いただいている会社さんとはお取引をさせていただいておりますし、もともと創業者の考えがですね、いわゆる飲食店の方々もランチにマーケティングリサーチをというような形でデータを使っていくというような考えを持ってましたので、もう幅広く今お取引をさせていただいております。
今企業はやっぱり経営の方向性とか商品とかさまざまなものを決めるのに、いわゆるデータドリブン、要はデータをもとにこうだからこういう政策こういう製品という形で皆さんそういうふうに考えられてきたという形になってきてますよね。昔はなんか勘じゃないですけどこれがいいんだ、うまいもの作ったら売れるんだとか、こんないい商品だからなぜ買わないというような、なんとなくその商品からという形だったのが、やはり消費者の要求要望ニーズ、これから作る会社というのが増えてきてると思うんですけど、やっぱそうなると御社にメリットありますよね。
はい、それはもう周期でどんどんそのデータの重要性っていうのは増しているなと思います。直近でいきますと、未曽有の新型コロナウイルス、これによって消費者の意識ですとか、
行動、
はい、かなり大きく変化しましたので、改めてそのデータで、そういった消費者の意識や行動っていうのをしっかりと把握することが重要になってきていると、こういったことですね。
なるほど。で、御社はこのリサーチ企業から総合マーケティング支援企業へ事業モデルの変革を進めているということなんですけど、これ例えば具体例って何かあるんですか。
まず事業モデルの変革の背景としてはですね、もう端的に世の中の変化、
なるほど、
それとそれによる消費者の変化、これがですね、顧客企業のマーケティング活動がですね、これまでにないほど困難な状況に、なっていまして、顧客企業は解決に伴走するパートナーを求められているというのがあります。端的に我々に対しても、マーケティングリサーチを提供するリサーチ会社というのではなく、リサーチを介して、データを介してその顧客企業が持つ課題を解決する伴走するパートナーというのを求められているというふうに考えてですね、それには我々としても進化する必要があるなと。で、幸い我々は創業以来一貫してデータを生業としていますので、正しいデータを提供することはこれまで通り追求しつつ、提供したデータを正しく活用するためのサポートとして、データコンサルティング領域に、チャレンジをしています。
なるほど。
で、一つだけ事例があるんですが、三井住友カードさんが自社のデータをですね、活用して新規事業の立ち上げをする際にですね、我々が新たな領域のチャレンジとして、そのデータコンサルティングとしてサポートさせていただいていまして、これはリリースも出させていただいております。
今後の御社の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが。
これは我々の生活にもなんですが、うん、企業の皆様にとってもこのデジタル、今後のそのテクノロジーの変化、うん、進化というのはですね、やはり企業の皆様のマーケティング活動にも大きな影響があるなという形で、我々としてもこのデジタルとデータ領域、これを掛け合わせた領域の強化、こういったところを進めておりですね、まあ昨年の年末12月になるんですが、 Google さんとオフィシャルパートナーシップの締結もリリースをさせていただいております。
でそんなマクロミドを支えるというのは人の力、いわゆる人材ということなんですけど、御社はグループで今何人ぐらい働いてるんですか？
マクロミルグループ連携全体で今2184名、まあ、約2200名ですね、
はい、ざっくりと何人がどんな仕事、まあ、国別にもありますよね。
7割は日本ですね。
なるほどなるほど、
はい、あと多いのが韓国、そして中国をはじめとする、あとは東南アジアですね、こういった比率で、
なるほど、
セールスパーソンが3割弱で、あとデータに関わるリサーチャーですとか、サイエンティスト、こういったところが半分程度、はい、50% 程度。
そこが一番大きいんですね、はい、やっぱこれ御社の肝であるとそうです、ね、いうことですよね。今後の御社の成長するところではどの分野特に伸ばしていきたいというふうに思われるんですか？
やはりデータというものが重要になればなるほどですね、そのデータをどのように利活用するか、まあどのように分析をするか、統計的にアプローチをするか、こういったところが肝になりますので、昨今ではデータコンサルティングの人材の強化であったり、あとはデータアナリスト、こういったものが今社内でも70名程度になってきておりますので、こういった人材の強化というところと、もう一つやはりセキュリティや今後そのデータをどのように顧客企業に提供していくかというものをどんどん短縮化、まあつまり自動化していくためには IT 領域っていうのも非常に重要になりますので、 IT 人材の方も今かなり強化をしています。
なるほど。でそういう人材っていうのは、まあ、一つは新卒採用というところと、やはり経験者中途採用、まあ、この二つでですね取ってくるとか入れるっていう形になるかと思うんですけど、御社今年4月とかは何人ぐらい入社されるんですか、新卒で？
今年の新卒は今45名の新卒の方を迎え入れます、
うん、なるほど。中途入社はどれぐらい取られてるんですか？
直近でいきますと、新卒が4月に45名で、中途採用の方が、まあ、同数ぐらいですので、中途と新卒で大体同じぐらいの比率でした、
例えば新卒の方であれば、そのこんな方にマクロミルに来てほしいというような望む人物像のようなものございますでしょうか？
4000社の顧客企業と取引をさせていただいてて、年間でいくと2万を超えるプロジェクトをいただいてるんですね。ですので日々顧客企業のマーケティング課題に触れると、共有というか解決するために教えていただくんですけども、ですので成長意欲の高い人であったり、何事にも興味関心があったりですね、あとはさまざまな業種の日本を代表する顧客企業とこれだけ密にマーケティングの領域で関われる会社っていうのはなかなかないとも自負しておりますので、そういったところに興味ある方というのを求めています。
御社の社名マクロミル、これどこから来たんですか？
これいろいろ諸説はあるんですが、はい、一番有力なのは、はい、やっぱりマクロな視点で、はい、見る、
はいはい、
ペッパーなどを見る、
はいはいはい、
駆動っていうか、
は
い、ペッパー見るの見るですね、
大きな視点を持ちながら細かくちゃんとするというようなイメージ感のいうものですか、はい、なるほど。でこの番組、まあ、お昼に放送してるわけなんですけど、社長お昼ご飯ランチ何食べることが多いんですか？
これはですね、僕よく勝負飯とかよく言われるんですけど、どちらかといえばですね、はい、何を食べるかというよりも、はい、必ず考えているのが、はい、外で食べる、
はいはい、
会社にいても会社の外に出る、それともう一つ一番大切にしているのが、業務のことを考えない時間を1時間絶対に作る、
なるほど、
この2つですね。ですのでもしかしたら目の前にそばがあっても、はい、カレーライスでもハンバーグでも、それは構わないんですが、その2つは必ず、
なるほど。要は空っぽにする時間、
空っぽにする、
要はずっと考えてると、まあ、煮詰まってしまうというか、気分転換でガラッと
だからそれは場所も変えなきゃいけないし、その仕事の話をしたかないということですよね。
したかない、そうですね。
まあ正直
は。必然的にもう夜も、週末も考える時間はもう少なくともあるので、もうその時間、昼の1時間だけは絶対にリセットというか、考えないようにしようとは思ってます。
一番何がリセットできるんですか、食べ物だと。
まあやっぱり会食も多いので、どうしても健康に気を使って、野菜がストレスなく一番いいなっていうふうに思います。
その一旦お仕事から自分を切り離す1時間を作るというルーティーンはいつ頃から始められたんですか。
社長になって丸4年が経って5年目に入ってるんですけども、まあ正確なのかもずっと考えてるので、これ持たないなというのと、やっぱさっき藤本さんおっしゃられたように、やっぱり引いて考えるとか、客観視点というのは本当に大事で、自身もやっぱりキャリアを考えるときに、一度ふとこう、時間を持ったときに、いろいろ考える時間が増えたなとか、もう走ってるとずっとこう走り続けるっていうのもあるので、そういう部分じゃないですかね。
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの皆さんにですね、何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが、
よく私もこの藤本さんのコーナーを拝聴する中でですね、経営学者の楠木さんの、ストーリーとしての競争戦略、よく出ると思うんですが、実は私直接、学んだこともあって、もちろん一冊にもあげたいんですが、やっぱり私が好きなのが、経済小説家の高杉亮さんの作品が本当に好きで、これやっぱりリアルっていうのと、もう一つビジネスパーソンとしての正義ってなんだろうなっていうのは、ものすごく自分の中でもこう今フィットするというか、ですので考えさせられるっていう観点でいくと、高杉亮さんがいい、私はお勧めしたいなと思います。
なるほど、ありがとうございます。
改めまして、本日のゲストはマクロミル代表執行役社長 CEO 佐々木徹さんでした。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました、経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは、マクロミル代表執行役社長 CEO 佐々木徹さんでした。このマーケティングリサーチというのは、その中身の分析を聞きますと、はあ、すごいな、なるほど、納得というのは、事例をお聞きするのが面白いですね。
そうですね、やっぱり考えないと分かんない、調べてみなきゃ分かんないこといっぱいありますよね。
そうですね、ぜひ改めてラジオ日経のウェブサイトのチェックも皆さんお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。